ボイスレメディー、心と体にちょこっといい話。元看護師ホメオパス井上真由美です。今日の、テーマは不正愛。母性愛というのはね、よく聞く言葉かなと思うんですけど、お父さんの方、不正愛についてちょっと話してみたいと思います。実はね、このテーマは、私の、とても身近な出来事からちょっと、絞ってみたんですけど、何かというと、先日長女が初めての、娘をね、産んだ女の子を出産したんです。といえば、めでたい話なんですがけど、出産そのものは実はまさかの緊急帝王切開となりました。イメージしたり準備していた出産の形とは全く、違う突然の展開だったんですね。で、手術が終わってね、長女はオペ室から、病室というかな、個室に移ってきたんですけど、生まれたばかりの赤ちゃんがオペ室から最初に出てきますよね。その赤ちゃんを実は最初に抱いたのは長女の夫、つまり新米パパだったんですね。その場にはね、母親である私も、妹である次女も、父親も、助産師さんもいろいろいたんですけど、一番最初に、少女の夫が孫を抱いたんです。そしてね、その瞬間から彼がやっぱり変わるわけですよね。その本人の言葉を借りると、ものすごくこう深いスイッチが入った、最初のファーストタッチが、それを入れたと言うんです。それ以来、2週間経ったんですけどね、もう産後で、術後でしかも体が動かない長女よりも、父親というかね、夫である彼の方が積極的に赤ちゃんの世話をね、しているんですよね。もうおむつ替えも抱っこも、お風呂も夜泣き対応も、はたから見てるとね、いやこれはもう本物だなって思っちゃうぐらい深く優しい不正愛入ってるんですよ。で、お腹の中に赤ちゃんを入れていなかった人のスイッチは一体何によって入るんだろうということについて、今夜は、医学的な視点も交えながらちょっと進めてみたいと思います。まずね、比較のためになんですけど、お母さん側のスイッチね、これはもう出産の、前から少しずつ入り始めるんですね。なんて言ったってお腹の中に入れてますからね、赤ちゃんを、抱えてる、もうずっと抱いて暮らしてるわけですよ。もう妊娠が分かった瞬間からね、しかも体の中で、ホルモンバランスも変わります。エストロゲン、プロゲステロン、そして何と言ってもオキシトシン。オキシトシンっていうのは愛情ホルモンとか、絆ホルモンとかね、呼ばれるホルモンで、人と人との信頼とか愛着を育てる働きがある、有名なホルモンですよね。で、このオキシトシンはお母さんの場合はこの陣痛が始まる頃からも、爆発的に分泌が高まるんですよね。もうこのオキシトシンって、陣痛を起こすホルモンの役目もあるんですよね。なので赤ちゃんを外に送り出そうとする陣痛、いわゆる子宮の収縮を促しながら、同時にこの子を守りたい、この子を愛したいっていう感情の準備も同時に整える さらに産後の授乳おっぱいでも赤ちゃんが乳首を吸うたびにオキシトシンは分泌されるようにできているんで、ね、お母さんのスイッチが入りやすいのは当然なんですね。ところが帝王切開の場合はちょっとこの流れが異なっちゃうんですね。自然な陣痛とか分娩というものを経験しないのでオキシトシンの分泌のピークというのがないままで、赤ちゃんを迎えるっていうこともあるんです。もしかしたら長女の場合もそうだったかもしれませんね。それに対してお父さん当然ですけどお腹の中で赤ちゃんを育てていないのでこう助走期間がない状態で父親になるわけですよね。だけど、その不正愛そのスイッチって入るの。そのきっかけはやっぱりね接触なんですよね。スキンシップ赤ちゃんを抱いた瞬間ね、その重さが腕の中に収まった瞬間目が合ったようなその瞬間泣き声でねを聞いたその瞬間こういう刺激がね引き金になってねお父さんにもやっぱりオキシトシンが分泌されるんですね。このさっき言ったようなあの刺激でねオキシトシン分泌のスイッチがお父さんにも入る。しかもお父さんが赤ちゃんを抱く頻度そして時間ね、これが多いほど、その分泌は、高まる強まるっていうことが分かっているんです。だから早くから、育児に関わったお父さんほどやっぱりねオキシトシン濃度は高くなるんですよね。でもう一つ面白いことが起こるんですけどそれは男性ホルモンの代表であるテストステロンっていうのは競争心とか攻撃性とか野心とか達成欲とか所有欲とかあれですね。ところがね赤ちゃんと関わるお父さんねこのテストステロンの分泌は落ちるんですよ。下がるね、これは男として弱くなるっていうことではないんですね。テストステロンが下がる、ね、そのことで攻撃性が和らいで忍耐力が上がって相手の感情に寄り添う能力が高まるんですよ。要するに男性脳いわゆる戦う脳とかね、そこから育てる脳へのシフトチェンジが起こるんですよね。でやっぱり、このテストステロンも、赤ちゃんに触れる時間が多い頻度が多いお父さんほど下がる、ね、そしてこのテストステロンが下がったお父さんほどさらに積極的に育児をするっていう、まあ、好循環が生まれることが分かっています。まあね、長女の夫がもうまさにこれなんですよね。はい。さらにもう一つ、プロラクチンというホルモン、ね、聞いたことあります？これお母さんの今度は母乳の分泌、ね、に関わるホルモンとして知られているから母乳分泌なんでね、お母さんだけのホルモンかと思いきや、実はお父さんにも分泌されるんですね。赤ちゃんに触れる、ね、抱っこする、積極的に関わっているお父さんの、血液の中のプロラクチンの濃度は、赤ちゃんに触れないお父さんと比べて明らかに高いという研究があるんです。で、このプロラクチンも、保護本能、ね、赤ちゃんを守る、ね、支える、ね、育てるっていう行動、ね、思考と深く結びついているホルモンなんですよね。だからもちろん授乳おっぱいは出ないけど、ね、授乳はしないけどプロラクチンが上がってくるっていうことでこの子を守りたい この子のそばにいたいっていう感覚がもう体の奥から湧いてくるんですよ。なのでね、この長女の夫なんてね、あんなにねお仕事好きだったのにね、もう仕事なんか行きたくないってね、もうそばにずっといたいって言いながら仕事に行ってますよね。もうまさにオキシトシン、テストステロン、プロラクチンね、この連動ホルモンのね、ハーモニーが、そのような、不正愛を動かしているのかなというふうに思います。そしてね、赤ちゃん側も実は大人のスイッチを押すために設計されるとされていると言われているんですね。これをベビースキーマと呼びます。例えば大きな頭、赤ちゃんが4頭身ぐらいで生まれてきますもんね。大きな頭、丸いほっぺ、ね、つぶらな瞳、柔らかい声、ね、赤ちゃんのこういう身体的な特徴というのはやっぱりね、大人の、育てたいっていう本能を呼び起こすようにちゃんとね進化してきたんですって。すごいですね。だから赤ちゃんってただ生まれてくるだけじゃなくてね、抱いた大人の脳にね、そしてハートにね、自分を守って、自分を愛して、自分のそばにいてっていうシグナルを送り続けている存在だということなんですよ。ね、赤ちゃんは無力なんではなくて大人を動かす力を持って生まれてくる。もうそう考えるとまたさらにね、赤ちゃん愛おしいですよね。いやすごいなって思うわけです。ということで、今夜も聞いてくださってありがとうございます。また次のボイスレメディーでお会いしましょう。